今回の地区大会におきましてですね、うちのクラブ、むつ中央ロータリークラブ、国際平和資金寄付成績優秀クラブ表彰というので第4位で表彰されております。久保田さんが、出席成績優秀ロータリアンということで100%出席、100%出席連続無欠席20年となっております。先日熊谷さんのところにお見舞いというか会期祝いというか持ってたんですけど、熊谷さんからこのような形でお礼というか会期祝いというか届いておりまして、一応いただきましたということのご報告です。
それでは幹事報告いたします。海上自衛隊大湊地方総監部様より、自衛隊記念日ということで、祝賀会と記念行事の開催のご案内が来ています。祝賀会は、10月の24日木曜日6時から8時ごろまで、むつグランドホテル、会費は4000円です。もし出席する方があれば事務局の方にお願いいたします。それから式典は次の日10月25日金曜日10時15分から、11時15分まで、場所が大湊基地リクレーションセンターでございます。それからガバナー事務所様より、第41回バキオ訪問交流の旅のご案内が来ています。このバキオというのはフィリピンのバキオ基地のバキオのあれだと思いますので、日時が平成でないや2020年の3月の12日木曜日から3月の15日日曜日までの4日間、フィリピンのクラーク、バギオ、マニラ、この辺を多分旅をするんではないかなと思います。費用が15万9千円から29万9千円のってなっております。以上です。
先週、土日地区大会行ってまいりました。今回ですね、1日目土曜日 の、 開始時間が、3時半ということで結構ゆっくりな感じで始まりまして、行くときですね、なんてっけ、ロータアクトのカブト君って、小樽の子なんですけど、もう出席するってことでしたので、私と秀一さんと3人で車で行ってまいりました。で、行って、普通に会長幹事 の、 勉強会みたいなものがありまして、夜はRI、本当はRI 代理を囲む晩餐会みたいな感じなんでしょうけども、今回ガバナーじゃなくて RI 会長がガバナーの気分って言い方あれですけど、ガバナーが来なくていいよっていうんであれば、RI の会長代理を呼ばなくていいっていうことみたいで、今回来なかったんですね。で、我々だけって言われるんですけども、の晩餐会という形で、夜の会食を行いました。今回1万5000円って結構いい値段だなと思ったんですけど、フルコース出まして、で結構美味しかったんですけど、やっぱり800人とはちょっと大げさで500人くらいいたんで、出てくる料理やっぱり時間かかるんですね。で、8時くらいで終わる予定だったのが結構長引いたりして、それでも美味しくいただいてまいりました。その後カブト君一人その会場にはいませんでしたので、待ち合わせをしまして、なんか日本酒の美味しい、カブト君が前青森住んでた時に通ってたっていう居酒屋みたいな酒を出してくれるお店に行って、ちょっと日本酒飲んで、その日の夜はもう爆睡しました。で、次の日が本会議になっておりまして、10時から、いつもの通り表彰等々受けまして、で今回久保田さんも表彰の対象だったんですけど、代表者ということで、その金属20年とかの表彰を各個々1人ずつ呼ばれて表彰を受けるような形で表彰式を終わることができました。そこで私たちちょっと別件もありましたんで、そこで講和の野村さんでしたかね、元広島の監督やってた野村さんの講話あったんですけども、そこではちょっと柴田さんと佐々木真司さんにお任せして、我々はちょっと戻ってまいりましたので、その後の懇親会等もちょっと出ずに、戻ってきました。いずれにしてもですね、以前言ってたよりはやっぱり全体的な人数は少なくなっているような傾向にありますので、今年はもう終わっちゃいましたが、 来年はぜひまた一人でも多くの参加を募ってみんなで楽しめればなと思っております。そういう感じの2日間でございました。
私の方からは、まあ、28、29ですか、初日は、先ほど会長が言われましたように私と会長とそれからカブト君、カブト君はロタークとこれはあのポリオの、募金集めということでもって、青森に着いた時には我々と、別れて彼はあのポリオの募金に行ってまして私たちは会場の方にで会議の方は、3時半からは会長会議会長幹事会議なんですけども、これは昨年度の決算報告だけです。それから1時間経っての4時半かなからの、会長幹事指導セミナー、これはパストガーバナー3人の、タクワといいますか講演といいますか、これがありました。笹森パストガバナーと北山パストガバナー、それから工藤パストガバナー、この3人の宅話みたいなのがありました。その中で、笹森、パストバガナーパストガバナーの話では、もう何十年も前に、笹森さんが、理事っていうのか役員っていうのかなやった時にこっちの方に宅話っていうか講演に来たらしいんですけども、その時に、ムツロータリーの、講演に来てその話した時に話の内容が財団というかお金の話ばっかりしたんで、その村中先生がそのこういう話は良くないとか面白くないとか、せっかく若い、会員が集まってんだからロータリーの話をしたらいいんじゃないかというような話をしたらしいんですけども、そしたらその笹森さんがそれを聞いて話した原稿を全部またやり直しして、次の日は今度は中央ロータリーの方の高輪があったらしいんですけども、その時には全部公式訪問か公式訪問があったらしいんですけども、その時には原稿を全部書き直しして、それで村中先生に言われたその多分私なら私まだ入ってないと思うんですけども、ロータリーのそのなんとからは話してたらしいんですけど、そのなんかその泣きながら託話したというような話を、講演の中で話していました、うん、だからそれがきっかけで今現在のその何て言いますかその独特ずつって言いますか、ああいう形になったというような話はしていましたけども、あと北山パストガバナーと工藤パストガバナーに関しては、うん、話は なんとなく分かるような分からないような、聞いててちょっとつまんないなというような感じはしました。あと終わった後の懇親会はさっき会長が話したように、ただ1万5000円の晩餐会のあれは高いんじゃないかという人もちょこっとお話には出ていました。それから次の日は会長が言ったように、午前中はほとんどセレモニー表彰式等で、あとの、昼からは、ちょっとした黒田さんの講演と山崎さんの講演がありましたけども、我々は黒田さんの方を聞いてからもうちの方に帰るというような感じです。以上です。
高橋幹事からですね、2つのグラビーがありまして、1つが先ほどの1万5000円高いんじゃないかというのがありました。実際高いと思います。ただ今回はですね、青森ロータリークラブということで、やっぱりかなりプライドというか、まあ沼田さん自身もそうなんですけれども、それをこうやっぱり弘前八戸では違うというものを強く感じたような気があちこちにあったような気がしました。まあ、実際多分ですね、なんで1万5000円って言うと、まあ、フルコースで多分1万円ぐらい、多分あれワインがつくとかなり高くなるんですよね。大体ワインつかないんですよね。で、ワインは別料金ってよくああいうホテルのところでありますけれども、まあ、それで高くなったと、まあ、あったと思います。で、ちなみに去年は弘前でしたけど、去年も結構いいコースで高かったと思いました。で、その晩餐会も実はさっき前から君会長が言ったみたいに、本来であれば、あれはの代行代理を歓迎する会なんですけれども、今回まあ今流行りの柔軟性ということで、まあそれを取っ払うということで来ませんでしたので、例年であるとその次の日に 第一行がですね、RI のことをずっとこう述べる場面が毎年あるんですけども、今回はそれがなかったです。その代わり、黒田さんと山崎両パストガバナーから、今の柔軟性とかいろいろ変わったことの説明がありました。それもですね、先ほど高橋幹事がおっしゃったみたいに、笹森さんのは聞けるけど他の聞けなかったとかありますが、私もですね、山崎さんっていうのは非常に話が上手だったのでスースー入ってきまして、その中で説明あったのが柔軟性のことでどういうことかって言いますと、まずメイクアップの考え方が変わったということが大きくてですね、我々例会に出席しなきゃいけない、特に野辺地ロータリークラブさんはすごくて 100% しなきゃいけないということで、自分のところに例会欠席したら近くのところにメイクアップして、なんだかんだ個人的に 100% を目指すべきだということで、そのためにメイクアップがあるということで、メイクアップの日はその週かその次の週までしか認めないということであったんですけども、新しく変わったのは、例えば明日メイクアップしたその出席のパーセントを来月とか3ヶ月後に持っていってもいいという、ちょっと年間通して 100% を目指しなさいというような形で変わったという、メイクアップの考え方が変わる、大きく変わりました。それともう一つ、職業に関しても、職業報酬で区別しなきゃいけないということでしたけれども、それもほぼ撤廃みたいになりました。ただ山崎さんパストがおっしゃった、逆に確認したところによりますと、今何でもいいのがロータリーになりましたけれども、ただある RI を経験した人に、ビジャラクターさんですかね、タイの、その人に確認したところ、自分たちが満足してるんだったら変える必要はないと、自分たちが変える必要があるといったときはいろんなことを変えるべきだということでしたので、そういうふうな、こう我々は、特に日本人はルールに縛られることが非常に好きで、ルールを厳格な人種なので、自分たちのルールは今までどうでありますけれども、どっか変えようっていうところがあれば、それはそれに合わせてまた私たちのクラブの中でルールを作って変えるべきなところが可能だということになりました。そういうふうにですね、RI の方から大会に関しても必ず晩餐会をやって、次の日、先ほど言ったようにRI のロータリー RI 会長の方針を全部こう説明するような大会をやりましたけれども、それも今回なかったということも柔軟性であったみたいであります。それともう一つ高橋幹事からのくだめき、2つ目なんですけれども、これは本当に純粋なことなんで真摯に受け止めなきゃいけないところもあるんですけれども、それは日程の調整でありました。過去においては金曜日土曜日の2日間、または同日と2日間ということでありましたけれども、2日間というのはどういうことかといいますと、例えば同日の場合はですね、晩餐会を金曜日にやって、そして土曜日の午後からやって日曜日の午前中で終わるというパターンが、私入った時はそのパターンが多かったです。そうしてありますと、まず3日間でなきゃいけないっていう、他から、私ガバナホテルといろんなこう声聞いてくるんですね。そうしてくださいという希望がありました。結局ですから、今現在は日曜日1日だけでありますよというふうに、いろんな要望を聞いて、そういうふうになりました。ですから懇親会も日曜の夕方やるということでありましたけれども、ただこれ前から両会長幹事は出席しなかったんですけれども、ものすごい今回懇親会の数でした。お二人の席は空席になってましたけれども高橋幹事からですね、これだったら誰も出席しないんじゃないかとおっしゃいましたけれども、国際ホテル の部屋を2つに分けて出席ということで、片方で200人ぐらい入るとしたら300人以上いたんで、それで乾杯の時のあるパストガバナーが、今井パス直前ですか、何て言ったかというと、本大会よりも人が多いんじゃないかということで受けていましたけれども、それくらいの大人数でありました。先ほども言いましたけども、過去において土曜日開催の夕方にした時に懇親会が非常に盛り上がった ですけれども、実はみんな泊まるのかと言いますと、特に八戸青森間が今新幹線になりますんで、あの泊まる人は本当少なくてですね、我々私は当然日曜日帰りましたけれども、東北ロータリーの人たちも帰るということで途中で退席しましたけれども、あまりほとんどあの泊まらないで行きするっていうのは非常に多くなったご時世でだけれども、懇親会の人数が多いというふうにありました。最後にですね、あの面白かったのが、ガバナーはあちこちその友好関係あるところをゲストを呼ぶんですけれども、今回秋田、それから秋田と大曲ですね、それと金沢とか、それから函館、それから京都から来てました。特に京都南ロータリークラブは30人の出席でした。30人ならみんな来たんだろうと思ったらですね、200何人の会員だそうです。で、200何人いるからいるんだったら、じゃあ霊界何人かなったら、ほぼ 100% に近い出席なんだそうです。それ霊界が200人ぐらいいる霊界って毎週あるってちょっと想像つかないなと思いましたけれども、それでも時間で区切り区切りきちんとやるということで、非常にそれは勉強になって参考になったなということでありました。今回はうちのクラブはですね、5人参加ということで、まあそこそこな人数でありましたけれども、少ない時は会長幹事しか出席しないというのは、まあ過去にありました。あの来年以降はですね、皆さんもまた参加していただけると思います。以上です。
どうもこんにちは。ですね、私、まあ柴田さんが大会の様子かなり細かく上手におっしゃっていただいたんで、私はまああんまり突っ込まないでですね、ちょっと話したいと思いますけど、私の方はあの金曜日にですね、27日にタイの3330地区のウィーチャイさん夫婦が、まず青森、新青森に着くっていうことで、12時半までにとにかく、新青森に、迎えに行きました。それで、工藤武重パストガバナーと奥さんで私との3名でまず、ウィッチャイさんを出迎えして、その足でですね、今度青森空港に、次年度のガバナーエレクトンのチャムラット茶ってか、そんな感じのご夫婦が、青森空港に、まあ40分遅れでちょっと名古屋と伊丹から、届いあの着きまして、それでまあですね、まあ弘前にのリンゴ公園を、まあ、ちょうど見せようということで、リンゴ公園に行って美味しいリンゴを、まあ、ちょっとこう、収穫したりして、まあ、リンゴ公園のいろいろ品種とかですね、そういうのも、まあ、見た次第です。で、ガバナーエレクトはですね、タイで大規模な、果樹園を経営しているということで、カンチャブリっていうバンコクからですね、バンコクの北西、4、500キロ、そのあたりにかなり大規模にマンゴーとかですね、いろんな、果樹を栽培してるっていうことで、日本にはまあ年間7、8回はまあ来るんだっていうような話して、まあ、日本のまあ大阪の、お好み焼きが好きだ、それからうなぎが好きだとかですね、いろいろ食べ物の話したりして、非常にもう日本慣れした方でした。その方たちをまあリンゴ公園から今度ですね、ウィーチャイさんが日本にも7回くらい来てるんですけども、その中でまあ好きな宿が、まあ洋風の宿よりもとにかく和風の宿が好きだということで、黒石の落合温泉の、部屋がですね、5つしかない部屋、そこのこじんまりとした本当にこう隠れ家的な、宿に行きまして、 そこでまあ歓迎会、夜の歓迎会を、まあそこには今度源信さん、エレクト、それから成田修一さん、それから成田俊一さんという、まあ、メンバーでですね、歓迎会をやりました。それで、まあ、27日金曜日は終わったと。で、次の日、私の方に、木村幹事長から、拷問の出席の案内が来てないもんですから、私、ホテルでゆっくりしてたら、なんで来ないんだって言った感じで、後で、ちょっと、言われて、私に別に案内来てないよ、言ったら、あ、ごめんごめん、手違いだったって言った感じで、まあ、非常に、まあ、懇親会まで、歓迎会までですね、私、市内ゆっくりこう、普段行かないとことか、そういうところで時間潰させてもらって、歓迎会の方に、まあ、入ったっていうことですね。まあ、歓迎会は、まあ、先ほど柴田さんおっしゃったように、フルコースで、参加がですね、610何名って聞いてました。それを、まあ、国際ホテルで、フルコースでよくやったなっていう感じでですね、まあ本当にまあ2時間以上の時間かかってしまって、よくああいう 大人数でフルコースやったもんだなっていう、まあ地元の食材、まあ、青森の食材をすべて使って、ホタテだとかですね、リンゴを使ったりとか、そういうの感じのもう、フルコースでした。で、まあ3日目はまあ日曜日、まあ、私は、まあ、できるだけウィッチャイさんの営業的な役割だったもんですから、まあ、朝早くですね、今度、ウィッチャイさんのスピーチの部分があったもんですから、私と、まあ、RAB の大友さんとかでですね、早く行って、まあ、ウィッチャイさんのしゃべるパワーポイントの部分の、まあ、打ち合わせをしたりして、まあ、午前中終わったっていう、まあ、午後も、まあ、大した、まあ、関場先生と、その山崎さんのスピーチですね。それが、まあ、割と、まあ、主だったかなっていう感じですね。で、まあ、感心したのは、ブルー東京っていう、まあ、山田高校の体育部を出た、卒業した生徒たちが、組織してる、その、非常にアクロバティックな、ショーがありまして、初めて私見たんですけども、非常にもう、はぁ、もう、飛び跳ねしてですね、皆さん、まあ、初めての人は非常に感心したんではないかと思ってました。で、あとですね、感心したのは、来年、沼田年度の、国際大会が、ハワイ、なわけですけども、そのハワイを PR するために、ですね、まあ、おそらく子供たちも7、8人いたから、青森で組織した、ハワイアンダンスの大人と子供のグループ、大人が12名くらい、子供が7、8名、それを、まあ、まあ、腰身のつけて、ちょっとよく女性、ヤシの、おっぱいをカパッとはめるような、ブラジャーみたいなのをつけてですね、腰身のと、その、そういう、まあ、ヤシの実のカップのブラジャーみたいなのをつけて、踊りをな、10分くらいやってもらったんですかね。非常にそれですね、皆さん喜んでました。まあ、柴田さんはちょっと早めに書いて残念でしたけど、私、一番受けたのは、とにかく最後のその、ショーでしたね。皆さんが、非常に盛り上がって、もう、じゃあハワイ行こうかなって、まあ、そんな感じの人がいっぱいでした。今回、とにかく感心したのはですね、非常に沼田ガバナが、まあ、京都南ロータリーに在籍していた、それで36名の、ロータリアンが、覚えてるロータリアンが来てくれたということで、食事にも、それから様々な企画、負けたくないっていう気持ちがあったんですよね。青森のいいところをやっぱり見てほしいっていう気持ちがあって、非常になんか、確かにスマートな、大会と、それから、まあ、ショーがとにかく、そういう、 ブルー東京とかですね、ハワイのショーとか、そういうので非常になんか、力が入ったような、地区大会だったなと思ってました。本当に3泊泊まっちゃったもんですからね、非常に月曜日の夜、7時頃ようやく家に着いて、まあ、最後、ガバナーエレクトを青森空港に送ってって見送ったのが午後4時で別れたもんですから、家へ帰ってきたのが結局7時ということで、ようやくうちのベッドで寝れるということで、指示上にこうその日はぐっすり眠れました。まあ、以上こんな感じで私の、まあ、地区大会の報告です。ありがとうございました。
第1681回の例会を閉じたいと思います。